この13章ではサムソンの誕生の次第のことが記されてあります。2節を見るとこのダンの種族に属するマヌアという人の妻は不妊で子を産んだことがなかったとあるわけなんですけれども、旧約聖書でもそうした人たちが出てきます。アブラハム、またさらには子供がもう全然生まれなかった、そしてこの約束の子イサクがやっと与えられるということがあるわけです。そしてまたハンナにもなかなか子が生まれなかった。しかしその後神様はその子供が与えられることを告げられて、そしてサムエルが生まれる。そして新約聖書においてもこのバプテスマのヨハネも同じであったわけです。エリサベスはもう不妊の女と言われていたんですけれども、この御使いによって示されて子供が与えられる。それぞれに大きな働きをしたわけなんですけれども、この13章で誕生するサムソンも、もうまさに同じような生まれ方をしたわけです。しかし彼に対して一つの大切なことが言われたわけですけれども、それはこの4節に、今後あなたは気をつけよ、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、汚れたものを一切食べてはならない。なんでこんなことをしなければならないんだろうか。それは5節のところに、その子は体内にいる時から神に捧げられたナジル人だから、彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めるという一つの神様の約束があったわけです。神に捧げられたナジル人、何かの誓願を立てて自らを神様に性別する人たちをナジル人と呼んでいたわけなんですけれども、サムソンの場合はこの体内にいる時からとあるわけです。ですから彼がこの自分で誓願を立てるというよりも、もう生まれるその時からもう神様によって性別せられた人であり、そしてまたその親も4節にあるとおりに、あなたは気をつけようと言われて、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、汚れたものを一切食べてはならないと言われたわけであるわけです。7節にも同じことが出てくるわけですし、そしてまた8節でこの夫マノアが主にお祈りをしたわけです。生まれてくる子に何をすればよいか教えてくださいと彼は祈ったわけなんですけれども、やはりこの主の使いは14節に、ブドウからできるものは一切食べてはならない、ブドウ酒や強い酒も飲んではならない、汚れたものは一切食べてはならない、私が彼女に命じたことは皆守らなければならないと、そのように言われたわけなんです。ですからこのことによってサムソンはもう生まれる前から性別された人であり、そして誓願を立てる。その誓願とは何かというと、このイスラエルをペリシテ人の手から救うということであったわけです。このことは一節のところに、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った、それが原因であったわけです。そのことの上に、なんと40年間ペリシテ人の手に渡されるということがあったわけです。聖書にはよく40という言葉が出てくるわけですけれども、アラノの40年、本当にそれは苦しみを象徴するような年月であるわけなんですけれども、しかし神様は必ず解放される時を与えてください。そしてその時にはまた神様はその一人の人を立てられるということが出てくるわけです。マノアは主の使いにこの料理をしたいと言ったわけなんですけれども、彼はこの主の使いということが全然理解できていなくって、ただ普通の人のように思っていたわけですけれども、 しかし主の使いは16節を見ると、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の捧げ物を捧げたいなら、それは主に捧げなさいと言われたわけです。そしてマノアはお名前は何とおっしゃいますかと名は聞いたわけですけれども、18節を見ると、なぜあなたはそれを聞くのか、私の名は不思議という、というこの私の名は不思議というのは特別な意味があるわけです。これはイザヤ書の9章6節のところにこの主の名が記されてあるわけなんですけれども、そのところに私の名は不思議、ワンダフルカウンセラー、クリスマスにはよく引用されてくる聖書箇所であるわけなんですけれども、それは救い主イエス様を指しているわけです。ですからこの主の使い、まあ、天使とあるわけなんですけれども、私の名は不思議というのはこの生まれ来る救い主をもう予見させられるものであったと思われるわけです。そしてその主の使いは20節を見ると、祭壇の炎の中を登っていったとあるわけです。それはアブラハムも、まあ、主にお会いしたい、その主の姿を見たい、まあ、彼はもう岩の裂け目に隠れて、そして彼は燔祭を捧げたわけなんですけれども、もうその中をもう火が走っていく、まあ、彼はまあ主の後ろ姿を見るということがあったわけなんですけれども、このマノアも22節を見ると、私たちは必ず死ぬ、神を見たのだからと、まあ、そのように言ったわけです。しかし妻は23節で、私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の捧げ物と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。またこれらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったはずですと、まあ、そのように言って、まあ不思議にも彼らはそのところで主を拝する、普通だったらもう死んでしまうというところが、命が助けられたマノアとその妻は本当に神様が自分たちにこのことを示してくださった、まあ、彼らはまた自らもこの性別をし、もちろんその子供も体内の中にいる時からもうブドウからできるものは一切食べない、汚れたものは一切食べないということをして、まあ、24節見ると、この女は男の子を産み、その子をサムソンと名付けた、その子は大きくなり、主は彼を祝福された、性別もされたものとして生まれて、彼はもう主によって祝福される、そして25節を見ると、主の霊はツォルアとエシュタオルの間のマハネダンで彼を揺る動かし始めた。それは五節のところに、彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めると約束された通りに、このサムソンは活躍をしていくわけです。しかし彼は生まれながらにしてこの神に性別された約束の人、ペリシテ人の手からイスラエルを救うというはっきりとした目的、そしてその誓願によって彼は生まれた人物であるということを忘れてはいけなかったわけです。そしてまた五節にある、その子の頭にカミソリを当ててはならないということが、また一つの大きなキーワードになっていくわけですけれども、しかし主の霊が望むときに、そのサムソンは力が与えられて用いられて勝利していく。主の霊とは何か、それは聖霊であるわけです。今日も聖霊は働いてくださる。あのペンテコステの日以来から、旧約聖書では特別な人にしか聖霊は望まれなかったわけなんですけれども、しかしヨエルの予言した通りに、終わりの日には全ての人に私の霊を注ぐと神様は約束してくださって、そのことが私たちにも またなされるっていうことであるわけですけれども、しかし私たちもやはり信仰に立って私たちは性別せられなければならないわけです。それがもう私たちの信仰の一つの鍵となるわけですし、私たちが性別せられるということはどうなのかということは、またこの新約聖書を通して具体的なことを見ていきたいと思います。聖霊が働かれるときに神様の栄光勝利が表される、そのことを私たちは覚えて、自らをまた性別させていただき、神に用いられるものとさせていただきたいと思います。